はい、じゃあ続きですね。18眼ではこの十方四条の後にですね、指針信行欲生我国と誓われているわけですね。ね、指針信行欲生我国、ここで指針とこう言われているのは、これは阿弥陀仏の御心です。ね、ここで指針って言われているのは阿弥陀仏の御心ですね。阿弥陀仏、阿弥陀仏の御心っていうのは仏様の御心、仏心。仏心とはですね、大慈悲これなりとこう言われているように、大慈悲心のことです。ね、大慈悲心、大慈悲心っていうのはまた言葉を変えるとですね、真実正常心、正直な心であり清らかな心、これが阿弥陀仏の御心ですね。ところが私たちにはですね、阿弥陀仏の御心はわからない、ね、私たちは目なきものなので、この阿弥陀仏の御心はわからない、ね、大丈夫ですか？
これに突っかけち
ゃった。ああ、阿弥陀仏の御心はわからない、ね、ところが指針信条っていうのは阿弥陀仏の御心に対し信じ敬う心なんですね。信条っていうのは、ね、信条っていうのは、この信っていうのは信じる心、行っていうのは敬うとかですね、望むとか、そういう意味なんですね。憧れるっていうようなね、憧れて信じる、感情的にですね、素晴らしいものだと思って信じるですね。それが信行なんです。ここで言う信行っていうのはね、頭でね、いわゆる理性的に信じるものではないんですね。
そこから喜べるような感じ、
そうですね、私たちにはですね、知、情、意っていうのがあるんですよ、ね、知、情、意。知っていうのは理性的なもの、情というのは感情、意は意欲、ね、で信じると言ってもですね、理性的に信じる信じ方ね、これを信任っていうふうに言うんだと思ったんですね。そして感情的に 信じる信じ方を信仰っていうふうに言うんですね。そして意欲としてですね、意志の力で信じるっていうのを信欲っていうふうに言うんですね。だから信じると言っても知情意で、信じ方が違う。ここで信仰と言われているのは情感情の面で信じるってことなんです、ね、だから仏教を聞いて聞いて聞いて聞いて聞いて聞いて聞いて頭で納得することは信仰ではないんですよ。信任になるわけね。任っていうのはこれ認識の任っていう意味なんですよ。頭で納得して信じるものは信仰ではないんですね。
イダンケブリの三人を売るの信任は信任です
。あ、この信任ではない。はい、はい、三人の任っていうのとちょっと違うので、
はい、
はい、この信任っていうのはいわゆる理性的な信じ方に対し、信仰っていうのは感情的に信じる、ね、感情的に信じるっていうことは熱意とか、ね、態度とか思いみたいなものが伝わらないと感情的に信じることなんてできないです、
うん、
そうだね、ね、例えば口ではね、私は全ての人を救いますっていうふうに言っていたとしてもですよ、実際に苦しんでいる人を目の前にして逃げていくような人に対してね、そうだそうだ、阿弥陀仏の救いは全ての人を救うんだと、こういうふうには思わないわけですよ、ね、だからいわゆるこの大慈悲心に対して信仰するためには、大慈悲心が知らされた人が体にかけて大慈悲ってこうなんだっていうふうに体で教えないといけないわけ。体で教えないと信仰にはならないんですよね。だって感情が動くっていうことですよ、うん、単に言葉で説明して動くものじゃないんです。
そうだ、ね、
体にかけて阿弥陀仏の大慈悲ってこういうものなんだと、うん、ね、情に訴えないといけないわけですよね。
なんとか分かってもらおうと思う、いろいろ言葉を探しながらね、分かるまで伝えようとする、
はい、だから全知識はですね、この大慈悲を知ってもらうことが、うん、その全知識の大事な任務になるわけです、うん、ところが大慈悲を知るっていうのはね、伝えるっていうのは単に大慈悲ってこうですよって言葉で伝えることではなく、うん、信仰になっていただかないといけないので、体にかけて大慈悲っていうのはこうなんだっていうふうに伝えないといけない。だから自分が、ね、自身ってね、自分が信仰になるっていうことも難しいことだけど、ね、教人心、教えて人に対して信仰にさせるということはってね、これは自身教人心、南中天教なんてことになるわけ。ね、自身教人心南中天教団、ここで言う心っていうのはこれは信仰になるってことです、ね、信仰っていうのは感情的に信じるってことですね。素晴らしいものだっていうふうに信じる、ね、同じように人に対して信じさせるっていうのは 理屈じゃないってことなんですよ、ね、理屈でいくら信じさせようとしても信じられないわけです。感情に訴えていくものなんですよ。感情に訴えるっていうことは態度で示さないといけないわけね。ところが肉体は煩悩具足ですよ。煩悩に満たされた私がですよね。いくら阿弥陀仏の大慈悲を知らされたからといって大慈悲を体にかけて実践するっていうのはもう不可能に等しいわけです、ね、だから親鸞聖人の懺悔の言葉が出てくるわけですね。これはいわゆる親鸞聖人が全知識としてね大慈悲を伝えなければならないっていうところに立っておられたから出てきた懺悔なんです、ね、どんな懺悔かと言いますと259ページこの下ですね。浄土真宗に帰すれどもってね書いてありますね。浄土真宗に帰すれども、浄土真宗に帰するっていうのは私は阿弥陀仏に救われましたけれどもってことです。私は阿弥陀仏に救われたけれどもね、阿弥陀仏に救われたっていうことは皆さんに大慈悲を伝える真実正常心を伝える立場に立ってはいるんだけれどもってことですね。だけど私は愚かであるがために真実の心はありがたしなかなかない、
ね、煩悩が先に出てきて、
そう煩悩がいっぱいでね真実の心はないと、うん、ありがたしとね。だけど皆さんには真実の心があるんだと、うん、いうことを知っていただかなければならない、うん、ね。だけど真実の心を伝えなくちゃいけない私が真実の心がない、まあ、ちょうどね運転で言うならばですよね、先生はね当然運転できなければね、運転できなければ運転を教えることでできないでしょね。運転できる人を知っているだけでは運転を教えることでできないじゃないですか、ね、生徒がね先生次はどういうふうにやるんですか、ごめん僕は運転ができないんだそれで先生というふうには言えないでしょね。例えば家庭教師に就いた、ね、数学を教えるために家庭教師に就いたね、え、国語を教えるために家庭教師に就いた、ね、生徒がねこの問題わからないから教えてくださいって聞かれた時にね当然先生は分かってなくちゃいけないわけですよ。これはこういうふうに答えるんだぞ、こういうふうに教えるこそ先生じゃないですか。ところがね親鸞聖人何を言われているかというと、私は数学を教えなくちゃいけないのに数学が全く分かりませんとこういうふうに言ってるようなもんなんです。じゃあ先生失格じゃん。そこを親鸞聖人には懺悔されてるわけ。私が伝えなければならないここねものは真実心とは何か、正常心とは何か、それは単に知識で知ってもらうのではなく体でそれを体験してもらわなくちゃいけない、これが信仰なんですよ。ああ本当にね 真実心になりたいな、正常心になりたいな、大慈悲心になりたいなというふうに感情的に思ってもらいたい、ね、これが信行なんです、ね、私は阿弥陀仏の御心を伝えていますっていう人がね、もう誰かを除名にしたり誰かを切り捨てたり、都合が悪くなったからといってね、そんなことね、態度でやっていてね、どうして聞いてる人たちが信仰になれるでしょうか、ね、信仰っていうのは単に頭で信じることじゃない、情が、この感情が素晴らしいなと思うところまで育てるってことなんですよ。この真実正常心って素晴らしいなと、ね、清らかな心になりたいなと、誠の心になりたいなと、ね、いい顔するのはもうやめたいと、正直になりたい、ね、もうね、煩悩にね、汚れた人生は嫌だ、清らかになりたい、そういう気持ちにさせないといけない、ね、だったら自分自身がそこから離れてね、これが真実ですよと、真実心ですよ、これが正常心ですよとこう示せばね、うわー真実心でいいな、正常心でいいなっていうことが触れたら分かるわけです。だから親鸞聖人もね、そういうふうにしたい、ところが浄土真宗に来すれども真実の心はありがたしっていうふうにね、こう言われている、ね、自分は本当は真実の心で接していかなければならないのに、真実の心がない、ね、本当は、ね、自分が例えば何か教えるときにね、分かっていてね、教えてあげなくちゃいけないのに、自分は教えるものを持ってない、ね、それを親鸞聖人はね、こう懺悔なされてるわけ、情けないな、ね、情けないな、親鸞情けない、ね、申し訳ない、ね、うん、本当はね、皆さんにこれが真実の心なんだと、ね、触れていただきたい、分かっていただきたい、親鸞の心の中には真実心というものが分かるんだけど、皆さんは分からないから、親鸞の体を通してね、知っていただきたいと。ところが親鸞は愚かであるからできない、ね、もうこれをね、もう懺悔なされてるわけ、皆さん申し訳ないと、聞いている皆さんね、私が不甲斐ないばかりに申し訳ないと、ね、これがいわゆる浄土真宗に来すれども真実の心はありがたしっていう意味なんですね。これをね、読んでね、真実の心はなくていいんだと、こんな風にね、受け取ってしまうとね、親鸞聖人のお気持ちってわからないんですよ。だって真実正常心に対して信行しないといけないんだから、真実の心、正常の心に対して信行するんですよ。素晴らしいなと、これを読んでね、は真実の心はなくてもいいんだ、阿弥陀仏に救われても煩悩具足でいいんだなんていうふうに思っちゃったらですよ、思っちゃったら親鸞聖人がなんでこれを書かれたかっていう気持ちは全然伝わってないわけ。私は本当は真実心を伝えないといけないのに、私は真実心がないために伝えられないね、これでは聞いている皆さんに信仰になっていただくことができない、申し訳ないなっていう気持ちで 浄土真宗に帰すれども真実の心をありがたしと言われてるわけです。申し訳ないと、そう、力不足をね、こう嘆いておられるわけですが、私はね力不足だなと、ね、ああ情けないなと、できてないなと、これが浄土真宗に帰すれども真実の心はありがたしっていうね、言葉なんですよ。だけどその言葉を通して私たちはですね、親鸞聖人をこのような気持ちにさせたものがあるってことは分かっていただけると思うんですよね。親鸞聖人は普通の人間なんだけど、普通の人間をですよ、真実の心がなくて申し訳ありませんと、真実の心ありませんってことは私は仏でなくてすいませんって言うんですよ。当たり前じゃん、あんた人間でしょ、仏じゃないでしょと。だけどいや私は仏でなくて申し訳ないっていうふうに言わせた何かがあるわけですね。これが阿弥陀仏なんですよ。弥陀と言われる存在なんですね。親鸞聖人を通してね、親鸞聖人の後ろにおられるですね阿弥陀仏の存在を知っていただきたい、ね、親鸞聖人に、私はね真実の心がなくて申し訳ないと、ただの人間ですいませんと、こんな気持ちにさせた存在が親鸞聖人の背後にいるわけです、ね、これが浄土真宗に帰すれども真実の心はありがたしという言葉なんです。これを読んでね、真実の心はなくていいんだではなく、ね、真実の心を、ね、分かりたい、ね、そしてそんな気持ちにさせた親鸞聖人の後ろにおられる、ね、阿弥陀仏がおられるということをね知っていただきたい。誠いっぱいの方に触れられたからこそね、誠のない自分が見せつけられているわけですね。親鸞聖人の言葉っていうのは光を受けた影の言葉なんですね。そう、光、真実、いっぱいを受けると真実のないいっぱいの自分が見えるわけ、誠のない自分が見える。真実いっぱいのものに触れたからこそ真実のない自分が見える、ね、その親鸞聖人の言葉を通して真実いっぱいの方の存在に気づいていただきたい。ね、親鸞聖人がこのような気持ちになったのは、ね、それは親鸞聖人が素晴らしい方だからではなく、親鸞聖人の後ろに阿弥陀仏という方がおられたからなんです、ね、その親鸞聖人の後ろにおられる阿弥陀仏に対して、素晴らしいなと、親鸞聖人をこのような心にさせた阿弥陀仏とはなんと素晴らしい方なんだろうと、こう心から素晴らしいなと思うことを信行っていうふうに言うわけですね。私もね、説法を通して、皆さんにですね、私の後ろにいる、ね、阿弥陀仏の存在に気づいていただきたい、ね、私がこんな流暢に説法ができるのはですよ、私に能力があって説法ができるわけではなくてね、勝手に口が動くんです、ね、勝手に口が動く、ね、この勝手に口を動かしている存在が阿弥陀仏なわけですね。だから皆さんも阿弥陀仏に救われたならば勝手に口が動くようになるわけです。
伝えたいっていう気持ちが、
はい、
に動かされる。
そうそうそうそう。ね。だから全知識型っていうのはそのね、目には見えない阿弥陀仏の存在を皆さんにお伝えすることが仕事なんです、ね、これが自身共認心ということですね。南中天教団ですね。それを伝えることっていうのは誠のない親鸞聖人なんですよ。誠を伝えるっていうことですから、それは難しい中にもね、世の中に難しいことがある中でも、うたたさらに難しい、これ以上難しいことはないと、ね、だけど大悲を伝えてあまねく消す、心情報物と、ね、だけどこの大悲、大悲というのは大慈悲心、真実清浄心ですね。真実清浄心を伝えてですね、あまねく消する、ね、消するというのは浄土まで導くということが、まことに仏頓に報ずる、報いることになるんだ。阿弥陀仏のご恩に報いることになるんだ、ね、この恩っていうのは因を知る心ってことですよ、ね、恩、恩っていうのは因を知る心、ね、恩ってどんな時に感じるか親になって初めて親の苦労がわかりますね。だから恩っていうのは同じような苦労をしてみないとわからない、ね、俺がねどんな苦労したかっていうことを知らないのかってね、子供に言ってもね、わかりませんわかりません。そう、経験してしないことはわからない。だからここに仏頓に報いるっていうふうにね、言われているけど、これは阿弥陀仏のご恩に報いようという気持ちでやっているわけじゃないんです、ね、大悲を伝えていく活動のままが、私に大悲を伝えてくだされた仏様のご苦労が分かるわけです。そこで初めてご恩が知らされるわけですよ。だから阿弥陀仏に救われた時にね、如来大悲の音読はってね、身を粉にしても頬ずべしってね、如来大悲の音読は身を粉にしても頬ずべしっていう心がね、阿弥陀仏に救われた時に起きるわけじゃないんですよ。なんでそんな起きるわけない、わかんないもん、どんなご苦労されたか、
伝えよう、伝えていく間に、
そうそうそうそうそう、伝えていく間に、ああこんな苦労もされたのかな、あんな苦労もされたかなってね、ご恩が知らされるんですよ。同じようにね、親が子供を育てるためにどんなに苦労したとしてもね、子供はその苦労はわからない、ね、私もね一人暮らしをして洗濯をするようになって初めてね、洗濯物がね現れてね、元の場所に戻ってることは当たり前じゃないんだってことが分かりましたね。あ、もう当たり前のことですけど、洗濯物をこうね入れてですよ、次の日見てもやっぱりね洗濯物が入ってるんだ。
そうだね、
また次の日見てもやっぱり洗濯物が入ってるんです、うん、次の日見てもやっぱり洗濯物が入ってる。あれどうしてどうして洗ってないんだろうと。まあ私が洗わなければね、洗わなければですよ、その洗濯物は洗われない、洗濯されない、当然です。だけど今までは親がやってくれたね、本当思いますけどね、授業料を出してくれるね、大学の授業料ね、下宿ね、4年間家賃と生活費までねいただいてきた。いただいてる時はね全くご恩を感じませんでした。こう言っちゃなんだけどね、全くご恩を感じませんでしたね。こう本当申し訳ないことですけど、当たり前ですよね。もうちょっともらってもいいんじゃないかこう思った。ところが自分が親になってみてでつくづく思いましたね。自分が大学の時にねもらっていたね仕送りほど出したくない出したくない、
もったいない、
もったいないね、僕も本当思いますけどね、月15万ぐらいもらってましたね。本当に家賃も含めてね、ほとんど診断会に来ました。もったいない、
もったいない、年間
180万。そうですよ、プラス授業料。
すごいね、大したもんだね。
ね、年間40万ぐらいですよね。それで何を学んだか、もう自慢じゃないけど何にも学んでないという自覚があります。だって大学3年生の時はですよ、もう週3コマしか通ってなかったから。大学4年生にいたってはですよ、年3コマしか行かなかったから。
どうしたの？
それでちゃんと
ちゃんと卒業しました。
卒業したんだから
頭いい、頭いいっていうか、まあ単位を取ったからですよね、それだけね。
取れるな、
取ってしまったわけですけど、だけどそこにね親はね莫大なお金をかけたわけです。まあ、もちろんまあいわゆる学校の授業とは別にですよ、それなりに充実した生活をしておりましたので、うん、悔いはないですけど、うん、でももし僕が親だったらね、このね自分がね納得していない活動のためにですよね、年間莫大なお金をですよかけれるか、かけれないですよね。
4年間で880万、
はあ、1000万近くのお金、
1000万以上いくと言うか。そうだね、
ねえ、1000万近くのお金をですよ、まあこう言っちゃないけどドブに捨てましたね。何が残ったか、学歴が残りましただけどね、もしこれがね自分で稼いで自分で通っていたならばね、もっと真剣に学んでたと思うんですよ。
そうだね、
時間を惜しんで全部与えられてね、当たり前だと思ってたから、だからあんまりこうドブに捨てても、ドブに捨ててるっていう実感がない、ね、でも一方では親は本当に苦労してるわけですよ。苦労して苦労して苦労して苦労して働いてきてるわけですよね。
子供のためと思って、ね、
そう、子供のために働いていると、ね、そのご恩っていうのは分かるかと。僕はね今働き始めて分かりますよ、うん、はあ、どんな思いでお金を稼いだのかと。
そうなん
だ、ね、稼いでみて分かったね、貯金を作ることがどれだけ大変なことか、うん、普通に生活をしている、かつ貯金を残すって言ったらね、大変な苦労があるわけですよ、ね、それをですよ、自分のためじゃなく子供のためにね残さないといけない、 ね、自分が食べたいものも食べず、欲しいものも買わず、常に火を灯すような思いで貯めていったお金をですよ、子供のために使って、その子供がどもにボイッと捨てたとだったらね、舐めとんじゃないわよと怒ってもおかしくないですよね。
そうだね、
恐ろしいことをしてしまったね。だけど、どんなにね、やっぱり親が苦労してもですよ、そのご恩というのは子供は分かりません。そのご恩が分かるのは親と同じ苦労をしてみた時です。親と同じような苦労をしてみて初めてご恩が分かるね。ご恩を感じることができる、ご恩が知らされる、そしてああご恩に報いたいって気持ちが起きる。仏様のご恩っていうのはね、仏様に救われた時に分かんないですよ。善知識のご苦労なんてね、その善知識の教えによって導かれて救われても分かんないよ。どんな気持ちであったかっていうのは善知識と同じような活動をしてみないと、大悲を伝えてみて初めてね、仏恩が知らされるんですね。仏様のご恩が知らされるわけです。
何ちゅう勉強なんだ
そう、大変な思いをしてね、仏様はね伝えてくだされたんだなね、仏様もねどれだけ泣いたか、何に泣くか、力不足に泣くんですよ。仏様はね、自分はなんて力がないんだと、どうして不甲斐ないんだと、情けないんだと、もっと私に力があったらね、もっと自分に力があったら苦しんでいる人を助けられるのにと、ね、力がないばかりに助けることができない、ね、今だったらね、もっと健康だったらとね、もうもっと大きな声でね話ができるのにね、病気にかかってしまうと話がしたくても話ができない、声を出したくても出せない、ね、伝えたくても伝えられない、ね、そうそうね、不甲斐ないなと、申し訳ないなと、もっとね本当はこうしたいのに、こういうことがやりたいのにできないなと、でもその同じ気持ちを仏様方ね、もうなされていったんだなと、ね、私に仏法を伝えてくだされた仏様が必ずいるわけですよ、ね、その仏様方はどんな思いで私に仏法を伝えてくれたんだろうと、ね、そのね、仏様がね、ウィダクーンとか言って、ね、出てきたら分かるかもしれないけどね、出てきませんからね、だから推測するしかないけど、きっとね私のようなものを救うために大変な思いをなされたんじゃないかなと、ね、そして何度も心の中でねごめんなさいと謝ってこられたんじゃないかなと、ね、私がもっと力があったら、もっとね知恵があったら、もっと苦しんでいる人を助けられたのにと、申し訳ないなと、ね、
市民のまさにね、本当にみんなこう思うよね。
そうそうそうそう、ね、そうやって仏法を伝えながら仏恩が知らされるわけですよ。これが仏様のご恩だなと、仏様がね、ご苦労されたんだなと、親鸞聖人だったらね、雪をしとめに 石を枕に休まれた時にね、寒くともたもとに入れよ西の風ね、三田の国より吹くと思えばとね、人志南書人も、そこで休まれた時にね、ああこの診断を伝えるためにね、こんな風に苦労してくださる、ご苦労してくださったのかなと、そのね、親鸞聖人に伝えてくださった仏様のことが思い出されて涙していたんではないかなと、こういうふうに思うわけですよね。必ずね、やっぱり親鸞聖人が救われてるということはね、親鸞聖人に仏法を伝えて行かれた方がおられる、ね、過去世において、ね、長い生死生死を繰り返していく中で親鸞聖人に仏法を伝えていかれた方がおられる、その人たちはですよ、どんな気持ちで伝えていかれたのか、親鸞聖人、ね、それは親鸞聖人がですね仏法を伝えていく中でいろんな風に悩み苦しみですね、自分の力不足に嘆きですね、そういう中ですね、立ち向かっていかれた、ね、ある時は高熱を出されてね悩まれたと、ね、どういうことに悩まれたのか、ね、それはですよ、一生懸命親鸞は仏法を伝えてきました、一生懸命ね苦しんでいる人を助けてあげたいと教えを説いてきました、だけどこの親鸞は不甲斐ないばかりにですよ、なかなか助けることができずにね、人々の救済が遅々としてすみませんと、ね、そういうふうにやっていきながら自分はねもうね50を過ぎてしまったと、ね、人生50年の時代ですよ、もうこれでね、ああ俺の人生も終わりなのかと、あれから90歳ですからね、40年間生きていかれますけど、当時は人生50年の時代ですから、ああこれでもう俺もね死んでいくのかと、俺の人生何だったのか、こんなことでよかったのか、もっといい方法があったんじゃないかないのかと、こうね悩んで苦しんで高熱を出されたわけです。そして三日三晩悩まれてね、高熱を出されてね、最後にねこの善道大師のお言葉によってハッとさせられるわけです。自身教人心南春天教難大悲伝福家心情法ぶっとんとね、ああ親鸞ね間違っていた、親鸞間違っていたとね、仏法を伝えるっていうことはそんなに簡単なことではないんだとね、一度に多くの人に伝えるなんてことはできない、やっぱりね地道に一人一人に伝えていくしかないんだと、私もこうね仏法を伝えてて思うんですけどね、もっと増えてもいいのになとね、なかなか増えないなとね、
でも一人一人の気に合ったお話を手渡しするような感じで渡すしかない
のね。はい。ね、こんなことしていてね、どれだけの人に伝えられるだろうかと思ったりもするけれども、でもね、よくよく考えてみるとね、そうじゃないんだな。一人の人に徹底して伝えていくと、そういう地道な活動の積み重ね、これが親鸞聖人の歩まれた道なんだと、ね、私は親鸞聖人の宮戸を慕ってですよ、やっていくしかないんだと、ね、一対一でね今できることを精一杯お伝えしていくと、ね、それしかないんだなと、親鸞聖人も気づかれて熱がパッと下がられてですね、で布教に出られたと、そう、その苦しさっていうのはね力不足です、自分のね不甲斐ない状態、こんなことでいいんだろうか、こんなことでいいんだろうかっていうね悩み苦しみね、
たいなのもあ
ったかもしれないね。そうそうそうそう。
ね。
そういう中でいかにやっぱり仏法を伝えることが大悲を伝えることが難しいか、だから理屈じゃないからなんですね。本当にこう目には見えないものを伝えないといけない、目には見えない存在をでね感じてもらわなくちゃいけない。それがその、感じてもらえるようにする、それが全知識の仕事なんですよ。なぜかというと指針心行にしないといけないからなんですね、全知識は、ね、そこから欲生過酷真実心になりたいっていう心が起きるわけです。清浄心になりたいっていう心が起きるわけですね。清らかな心になりたい、誠な心になりたい、そういう心を起こすのが全知識の仕事でありですね、そして全知識の苦しみなんですよ、ご苦労なんです。でもその苦しみは同時に全知識型のね、過去の全知識型のご恩が知らされることとなりですね、喜びでもあるわけですね。だから親のね思いというのはね、親になってみないとわからない、ね、自分がどんなにね子供のために苦労してきてもね、それはね自分が親にならないとわかんないですよね。同じように仕事の苦労っていうのも、自分が仕事をするようにならないと責任をね、責任を取らなければならない立場ね、責任のある立場にならないとわからない、重さっていうのは ね、そうそう、私もこうやって布教していてね、生きていくことになるとね、もう休めないですよね本当にもう休むとこう収入にこうもろに影響を受けると、まあ、こういっちゃなんですけどね、聞いた例を言わせていただきますとね、まあ私もこの今月のね6日ですよね、もう40度の熱が出たとね、ほんでもう本当正直ね、どうしようかと、大阪で熱が出たわけですよね、もう説法して夜寝た時にですね、もう夜っていうかもうその終わった後バタッと倒れてね、で寝て熱が出たわけですよ、ね、その後ですよ、大阪が終わったらですよ、すぐに九州がありですよ、九州が終わったら東京がありですよ、東京が終わったら北海道があるというね、こういう日程の中でもうどうしよう、どうしようこの体調でと、うん、本気で思いましたよね、
うん、何もなくての
スケジュール
だからね、
そうそう、何もないうちのスケジュールだからね、
アクシデントなんだ、
いやもうどうしようかと、もう体調も悪いしね、うん、でも一日休んでね、次の日ね大阪で説法して、うん、次の日も説法、うん、そして一日休んでまた説法、うん、そして九州ですよ、うん、もう九州の時の咳が止まらないと、ね、うん、そういう中でまた4日間説法、うん、で帰ってきて1日休んで、うん、ね、次の日も説法、そして次の日東京、うん、東京からね、東京4日間ね、もう朝から晩まで続けてやってね、そして、東京帰ってきて次の日も説法、そして次の日北海道ってね
飛行機の中でしか寝る日
がないなんかね、本当大変でしたね、うん、もう本当ね、もう本気でやめたいと思いました
そうなの、
体調悪いってね、もう本当にどうしようと、うん、もうね、風邪はいつ治るんだろうかっていう中でね、治らんな治らんな治らんなという中ね、もう説法を続けていくっていうのはね、なかなかしんどかったけどね、やっぱりこれはね、責任ある立場っていうのはね、うん、ね、やっぱこう責任があるからね、やめるわけにはいかないわけですよね。ここがバイトとの違いというか、うん、
みんな待って ってるもんね。
そうそうそうそう一回ね伸ばすとね1ヶ月も2ヶ月も空いてしまうとね気持ちも慣れてしまうからねやっぱり立たないといけないというようなねこうやっぱり自分の心との戦いですよね病気にかかると。でもやっぱりこういうのはね責任のある立場につかないとわからないそう思います。はい、はあ、でも世の中のねお父様方はねこんな大変な中仕事してるんだなということをよくわかりましたね。やっぱり仕事ってのはこういうものなんだと、ね、泣き言とかねそんなことは言ってられないとね、やるときはやらんとかんとどんなに辛くてもこれが仕事なんだって思います、はい、でもそれは自分がやってみないとわからない。
やったことだけわかる。
そうそうやった人にしかわからないそういうことですね。
でどっちだよ。
じゃあ終わりたいと思います。